んばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。11月上旬、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあだいぶ寒くなってきて、なんか食べ物飲み物で言うならば、あのお酒飲まれる方は熱燗などがね美味しい季節じゃないでしょうか。焼酎派の人はお湯割りとか作って飲んでるんでしょうかね。私の方はと言いますと、まあ日々仕事もちょこちょこしてますけどもね、今日は、この収録、ラジオの収録の、前に、多少なりとも喉に負担のかかる仕事をしてきたので、多少お聞き苦しいところもあるかもしれません。スケジュールさっき見たんですけど、来週も同じようなことになってるので、来週も一緒です。仕事関係ないところで言うと、この間仕事の読書以外に久々に漫画にハマってわーって読んだやつがあって、レンちゃんパパって言うんですけど、これねご存知の方も多いんじゃないでしょうか。今年の5月頃になぜか話題になったっていうニュースとか、いろいろこうネット上のあれこれを、僕も読んで、名前はよく見るなと思ってたんですけど、でなんで、それが不思議がられてるかっていうと、まあ、有馬武さんという人が書かれた漫画で、そもそもは94年から97年に、パチプロセブンっていうパチンコ系の雑誌に連載されていた漫画だそうで、いつからかは分かりませんが、ネットでは、簡単に読める状態にあったらしいんですね。なんだけれども最近、こうたくさんの人に読まれるようになってきたっていう作品で、もう何がきっかけだったか忘れちゃいましたけど、ふと読んでみようと思って電子書籍で、全部買いまして、読んだらすごい面白くて、ちょっとこれ説明が難しいんですけど、内容はひどいんですよね。でこのタイトルになっているレンちゃんパパっていうのは、別にそのレンちゃんのパパが主人公なわけではなくてですね、まあ、パパは出てくるんですけど、その奥さんのママが突然ある日失踪しちゃうんですよ。でそれをパパが頑張って調べていくと、奥さんが実はパチンコとかをやってて、借金を作っていたと。で全然関係ない男性と恋仲になってしまって一緒に逃げたということが分かるんですね。でパパはそれのいきなり借金を背負うことになり、一人お子さんがいるんですけど、一人息子のコウジっていうことですね、ママを探すっていう導入で、なんだけれども、ママを探していくうちにパパもパチンコにはまっちゃって、てんてんてんみたいな感じで、まあテーマとしては、借金とか、依存症だとかハードなテーマを扱っているんですが、ここが特別なところで、絵柄はコボちゃんだとか釣りバカ日誌みたいな、要はこう等身低めの、そんなにこう書き込みが多いようなキャラクターデザインにはなっていなくて、だからそのリアル系の絵柄ではないんですね。そのギャップがすごくて、でそういう絵柄でこう闇金牛島くんのような世界が描かれていて、読んでて思い出したのは東秀夫さんの失踪日記からの一連のシリーズだとか、そういう作品群をちょっと絵柄とその内容のギャップとかも含めて思い出したんですけれども、で読んでいくと途中途中でぶっ飛んだ展開というか、普通に漫画とかそうストーリーを追っていっていたら、そんなバカなみたいな、それはないでしょうっていう、そのマイナス要素として挙げたくなるような、ジェットコースター展開というか、そんな展開あるみたいなこともあるんですが、まあ、リアリティがないだろうって言いたくなるんだけれども、そこはこの絵柄でカバーっていうか、まあこういう世界観だからっていうので、読み進められてしまうというかね、次から次へと先が読みたくなるっていう感じで、面白かったですね。面白いって言っていいのかどうかわからない展開も多々あるんですけれども、まあなんて言うんでしょう、こう興味深く次々と先が読みたくなるという意味では面白かったですね。一気に読みましたね。まあただなかなかに荒んだ展開も多いですし、心に余裕がある人は読まれるといいかなと思いますね。有馬武さんのレンちゃんパパ、こうどう評価していいのか難しい作品ですけど、僕は面白いと、読んでて、気分が悪くなるとかしんどいのが嫌な人は にはおすすめしませんね。うん、でも面白かったです。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介いたします。ラジオネームにゃんぱらりさんからいただきました。内山さんこんにちは。新型の iPhone12 が発売になりましたね。 iPhone12、内山さんは機種変更されますか？全モデルに有機 EL ディスプレイが搭載され 5G、5G に対応なんだとか、カメラ性能が相当向上しているそうですね。本格的なカメラをお持ちの内山さんではありますが、スマホで撮影する映像美にもご興味あるかなと思いお尋ねしました。ノートにもぜひ写真を上げてくださいね。iPhone12、iPhone12 発売になったんですね。確かに新しい iPhone 欲しいなと思いますけれども、その 5G、がまだ、まあ、どれぐらい普及しているのかっていうところと、あとニュースで読んだんですけど、5G のミリ波だかなんだかっていう、何なのかわからないものが、今回の、iPhone の日本仕様バージョンにはそれが組み込まれていないだとか、対応していないだとかって書いてあって、それがミリ波が何なのかもよくわからないんですけれども、それがちょっと僕の中で原点材料となってますね。何なのかわからないけれども、そんなアメリカなのかヨーロッパなのか知らないけども、そこで買ったものと差がつくっていうのはいかがなものかっていうね。ミリ波が何なのかは知りませんよ。多分なんか便利だか速くなるんだとでしょうよ。こう速さが差があるんでしょうよ。それがこう後々1年後だか 1.5 年後だか2年後だか知りませんけど、何かを左右してミリ波の有無が命運を分ける瞬間もあるかもしれないと思うとですね、iPhone12 の購入も多少こうね、踏みとどまる予感もしてるわけですが、 5Gが、どれぐらい便利なのかもまだよくわかりませんしね。これが街なのか、今行くべきなのかもよくわからないし。いつその、これ、今の 4G が3から4に変わるときも、別にいらないんじゃないかみたいな意見もある中で、人間の慣れとは恐ろしいもので、それに伴っていろいろこう便利で、ありつつ、それ生活必需品のようなサービスが次々と身の回りに生まれていくと、なくてはならないものになって、お金も惜しまなくなっていくのかなと思うんですけれどもね。どうなんでしょう。やっぱりデータ容量の重いものが、すぐこうダウンロードでできて、その画面に映せるとかっていうのはパッと予想はできますけど、4K だとか 8K だとかのね、映像を生放送でネットから入ってきて見れるだとか、その辺かな。例えば家でネットフリックスなんかを見ていると、まあそれは Wi-Fi なので、ちょっと Wi-Fi とか有線でインターネット、家のインターネットをつないでいるので、ちょっと事情は違うかもしれませんけど、別にその不自由なく 4K 映像とかを見れているので、そこからもっとってなっていくのがね、スポーツの生中継とかなのかな。いやでもまだ違うんだろうな。もっとこう今ちょっと想像しづらい、微妙にそのディテールが変わったものが当たり前になっていって、どうなんでしょうね。よく言われてることだと思いますけど、どんどんどんどんこう情報が即座に手に入る、ようになって、みんながそのスマートフォンなり何なりタブレットでもいいですけど、情報を即座に大量に得られるものが、身近になっていって、でも人間の処理の限界みたいなものは同時にあって、それはあんまり進化していないはずで、だからなんだろうな、どこかでこう越してしまうというか、もういいみたいになっていくのかわかんないですね。でもテクノロジーが向上していくと良くなることっていうのはたくさんあって、僕は最近映画のブルーレイとかで昔の白黒映画を 4K デジタルで 4K 修復したやつよく買ってるんですけど、これまた時間取っていろいろ話したいなと思ってるテーマなんですけど、ああいうのを見ているとですね、ああこの時代進んできてよかったなとか思いますし、そう考えるとまだまだなんていうか面白いものっていうのがね、その新しい作品ではなくて昔あったものを面白く蘇らせるとか、そういう部分で 面白いものっていうのが できてくるのかなとも一方で思いますし、ということで iPhone に関しては欲しいと思いつつちょっと立ち止まる自分もいるという感じで、こんな程度のところです。ラジオネームクジラナリさんからいただきました。高校3年生の方。こんばんにちは、内山さん。つい最近私の学校では遠足がありました。遠足ではみんなと写真を撮ったり遊ぶのがメインですが、今の高校生はどれだけ遠足の食べ物を可愛くできるのかとか、手作りのものを作っておしゃれに見せるおしゃピク、これはピクチャーのピクですかね、おしゃピクといったインスタで映える映えるものを、遠足でする高校生が多いです。なるほど。私も映える映えることをしましたが、内山さんは遠足での記憶や遠足で流行っていたことはありますか？また私はこの遠足の1日前に前日に足をくじいたことにより歩かずに先生の車に乗って先回りしてました。あ、ラッキーでしたね。遠足どこに行ったんでしょうね。それがわかりませんね。遠足での記憶ね、遠足をした記憶がね全然出てこないですね。高校3年生ということで、高校生の時遠足はぼんやりと思い出せる範囲だと鎌倉に行った気がしますね。で、浅草だかその辺に行く遠足みたいな日もあった気がするんですけど、それ確か仕事で行けなくて、行けなかったっていう思い出がありますね。だから鎌倉に行った思い出がかろうじて10年以上前に行ったかなと。でもなんで鎌倉なのかもよく覚えていないし、なんかこうみんなで食べ歩きしたような覚えしかないですね。大仏見たんだか見てないんだかみたいな。でもその頃はまだほぼみんなガラケー時代ですから、SNS などもね、今のような状況ではないですし、SNS 的なものは、中高時代に子供たちに流行った前略プロフィールだとか、高校生の頃はみんなミクシーの時代ですから、ねえ、そこに載せるためにっていうことはあんまりみんなしてなかったと思いますね。そんなぐらいかな。遠足で流行っていたことも何にも思い出せないですね。もうこれが限界ですよね。もう何にも思い出せないですね。はい、すいませんでした。ということで皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール。内山聖のワンクール、続いてはこちらのコーナー、人生。最近始まって、よくやっていますけれども、このコーナーは皆様がどんな人生を送っているのかを教えてもらうために、1日のタイムスケジュールを書いて送っていただくコーナーでございます。ラジオネームそうちゃんさんからいただきました。内山聖さん、いつも楽しく YouTube から聞いています。この番組は YouTube でオフィシャルで、最近の放送は全部上げているので、そこからも聞けると。私は映画館の管理職をしています。
おお、映画館の管理職ってどういう仕事なんだろう。
シャープ301回で、前々回ですね、鬼滅の刃のお話をされていたので、26日、先月ですかね、の私のタイムスケジュールを送ります。6時起床、早いですね結構。8時半車で出勤、9時勤務開始、9時から12時売店でひたすらドリンクを販売。
なるほど。
13時スクリーンの清掃をフォロー。
あ、スクリーンの清掃作業があるのか。なるほど。
14時クレーマー対応。まあね、客商売だったらいろんなお客さんもいるでしょうからね。かっこ、隣のお子様がうるさかったそうです。
あ、そのパターンあるんだ。隣の子供がうるさかったよって映画館側に言うっていうこと？でも映画館側では多分、 はあって感じだよね。本音的にはそこではあご迷惑おかけしてすいませんでしたっていうのかもしれないけど、そう言われてもなって感じだよね。そんなだってどうすればいいんだよって感じだよね。お子さんが見ちゃいけない映画だったらまだしも、別にチケット買っていいんだったら運が悪かったとしか言いようがないよね。14時クレーマー対応、15時から18時窓口でチケットの販売、はあ、ドリンク販売から午後はチケット販売。そうか、最近あの機械で勝手にお客さんが買う方式も増えてきましたけど、一方ででも窓口で、友人でやってるところもまだまだありますからね、その販売だと。19時スクリーンの清掃フォロー。スクリーンの清掃結構あるな。これどういう作業なんだろう、全然知らなかったな。確かにね、表面に汚れがあったらプロジェクターで映したらね、そこ浮かび上がっちゃうっていうか目立っちゃいますもんね。大事な仕事だね、そういう意味では。20時から21時売店でひたすらドリンクの販売。あー、これはね、21時引き継ぎ。あー、引き継ぎね。引き継ぎってどんな仕事なんだろう。俺人生で引き継ぎっていう作業したことないな。こういうことがあったよとかって、今日の出来事を伝えてすんのかな。あのスクリーンちょっと汚れがあれだよみたいな。ごめんなさい、わかりません。22時退勤。9時から始まって22時か、結構長いね。なるほどね、長いな。ご飯いつ食べたんだろうこれ。14時、15時、18時窓口チケット販売。ほんほんほんほん。22時半、ご飯とお風呂帰ってきてと。遅いですね。で23時就寝。お次の日もこれだとしたら23時から6時で1時間と6時間だから7時間か、まあ、睡眠時間的にもなるほどなって感じでも、帰ってきてそうすぐ寝るしかないよね、こうだったら。でその下に、本当に忙しく全然休憩も取れませんでした。あ、書いてありますね。休憩取れなかったんだ。あら、コロナで洋画の対策も軒並み延期で半年近く閑散としてて、映画館としてはとても寂しい限りでしたが、急にここまで忙しくなるとは思っておらず悲鳴を上げてますけれども、人の戻った映画館という空間はやはり素晴らしく、もう少し頑張ろうという気持ちになります。まだまだヒットは続くと思いますが、お客様に楽しんでいただけるよう頑張っていきます。本当映画館いつも行ってる身としてお世話になってますって感じですね。鬼滅の刃すごいですね。興行収入の数字とかもニュース見てますけど、これはどこまで行くのかっていう感じですね。1位取る可能性も全然ありますね。これはびっくりだわ。これは想像してなかった。なるほどね。いつも行ってるところの裏側をちょっと見れましたね。ラジオネームカオルさんからいただきました。括弧23歳、構成者編集者。この学校の校に正しくと書いて、本にまつわるお仕事ですね。構成者。内山様、スタッフの皆様こんばんは。299回目のオープニングトーク、300回目の重大発表と文筆に関わる話題が続いていましたので、裏方の人の生活はこんな感じですよと送らせていただきました。9時50分起床。おー、まあまあまあ先ほどと比べてちょっとゆっくりですね。着替えなど、そうだね。10時始業。あ、家か、家でお仕事かな。これ移動してないもんね、これ絶対。いや早くない、お9時50分起きて10時修行って。俺だったら9時50分に起きたら、なんかこう朝 iPhone でニュース見てる間に10時になってるけどね。すごいな、この仕事の10分前に起きてるんだ。10時修行、メールチェック、スケジュール確認、どうやって納期を伸ばしてもらおうか言い訳を考える。言い訳ってね、まあ物は言いようですよね。はいはいはい。10時30分から編集者、編集者の仕事ってことかな。構成者さんから戻ってきた原稿を編集者としてチェックする。ほうほうほう。クライアントさんに納品。14時昼休み。某 FPS、 これゲームのあれよね、なんとかパーソンね、 FPS をプレイしたり映画を見たりする。たまに原稿が届いたり電話が来たりして慌てる。ほうほうほうほう。なるほどね。かっちり昼休みってわけじゃなく、その間に仕事の連絡も来ると。14時45分から構成者。ああ、これ編集者もやって構成者もやるっていう人なんだ。そういう働き方もあるのね。はいはい。原稿全体に目を通す。表記が統一されているか、内容に矛盾はないかなど確認する。聞いたことありますね。あの構成の人がこうチェックして、いろいろこう正していって、でまたそれで世に出ていくっていう。表記が統一されているか、内容に矛盾はないかなど確認する。書かれていることが事実かどうか、変質的なまでに調べ物をし続ける。なるほど、事実確認作業もやんなきゃいけないのか、大変ですね。で、19時から20時で終業、仕事の終わりの終業と。腹が減ったら作業をやめる。武士みたいな言い方になってますけど納期やべえ、見落としあったらどうしようなると心配になり始める。この納期っていうのがいつも気になってるわけね。20時から夕食など、料理、食事をしながら読書。おー、はいはいはいはい、器用ですね。風呂、かっこ大抵シャワーで済ます。寒いですからね、湯船に入るのもいいですよ。21時から24時、ゲームオア副業。ゲーム好きだな。これ昼休みもゲームやって夜もゲームなんだね。副業？副業もあるの？年齢も性別も職業もバラバラの謎の集団で、喋りながらおのおの好きなゲームをする。かっこ FPS、 あのなんとかパーソン、あれね、狩猟のゲームってことかな。パズルなど、パズルゲームね。こういうのあるらしいね。なんか俺の高校の友達もネットで出会った人とゲームでつながってて、なんか喋りながらゲームやるっていうので、僕はそれが何が楽しいのか聞いてもよくわかんなかったんですけど、こういう面白さがあるんですね。喋りながらおのおの好きなゲームをする。あ、じゃあ何、その謎の集団は同じゲームをやるわけでもないんだ。ゲームをやるっていうことだけは共通なんだ。これ何喋るのかね。副業、友人から頼まれた書き物や自費出版本の組版。組版ってなんだと思ったら、これは作家さんが注意をつけてくれてまして、文字や図などをルールにのっとってページに配置する作業。はあ、なるほどね。組版ね、一つ勉強になりましたね。でもなんか大学の時に演習かな、演習で雑誌を作るっていう授業があって、安藤先生だったと思うんですけど、アンドレ、そうそう、アンドレ、アンドレイジさんだったかな、の授業で雑誌作るっていうのがあってね、それ興味あったから受けてきた時ね、その本をね、紙のものを作るっていうのがいかに面倒かっていうのをね、少し味わいましたよ。この台割りっていうんだっけ、こうページ振っていくっていうのがね、意外とあれ右か左かみたいになってくるんですよね。こう並べていかないとごっちゃになっちゃうっていうね。そういうことを思い出しましたね。あの時は大変だったな、本当に。それはさておき。24時30分から雑記を書く。雑に記すと書いて。次の日のスケジュールを確認しながら、その日に考えたことや感じたことをノートにまとめる。かっこ現在15冊目。すげえ言ってんな。日記に近いものなんですかね。仕事のことと、あれと、25時就寝。はぁ。25時就寝で次の日も同じだとしたら9時50分だから、8時間50分かな。そうだね。よく寝てますね。素晴らしい。はあ、で、まだ続いてまして、米印。なお、外出は2週間に1度。あ、そうか、家でずっと仕事して。はあ、そうか、そうか。制作者として品質を上げていくことも重要ですが、受け取り手の 側に立って見なければいけないので大変です。けれどいつも言葉に対して誠実であろうと心がけています。ノートに限らず執筆される際には構成や編集から何か指摘を受けることがあるかもしれませんが、決して意地悪や言葉狩りをしたいわけではないので、そういう見方もあるんだなくらいに捉えていただければと思います。長々となりましたが、以上が私の人生の1ページとなります。だんだんと日が短くなっていきますが、皆様どうかご自愛ください。なるほどね。いやでもなんか、一日がいろいろあるね。修行から始まって、編集者から構成者にこう立場も変わるし、で、納期の問題もあるしね。でもまあ、昼休みゲームできたりするのはね、家ならではというかね、いいですよね。映画を見たりするとかね。で、そこからまた構成者になって、修行と。で、夜はまたゲームの時間も来るしね。この謎の集団とゲームっていうのは友達から話聞いてたけど、あ、こういうところに組み込まれてるのかって納得いきましたね。で、副業もあるんだ。はぁ、あ、いろいろやることあって大変だな。なるほど、ありがとうございます。ということで、引き続きやっていこうと思っていますので、このような形で皆様の一日のタイムスケジュールを教えてください。メールお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、皆様がどんな毎日を過ごしているのか、一日のスケジュールを教えていただく人生、パリピな皆様の日常を教えていただく私はパリピ、私内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします、買い物不詳な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR や Spotify などで、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方予定です。それではまた来週、さようなら。